はい、では賛美を持って祖典礼拝始めていきましょう。丘に立てる荒削りの賛美いたします。タタタンタタンタンタタタンタタンタタン3、はい。丘に立てる荒削りの十字架にかかりて、救い主は人のために捨てませり命を、十字架にイエス君、我をあがないたも、十字架の悩みは我が罪のためあり。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天の神様、今朝も尊い主との交わりの時間、また御言葉の時間、心から感謝いたします。心開きます。どうぞ御言葉の内にあるあなたの御教えを悟ることができますように助けてください。聖霊様、心から歓迎いたします。感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。では本日の聖書箇所をご一緒に拝読したいと思います。本日は第2テサロニケ3章1節から5節です。第2テサロニケ3章1節から5節です。では拝読いたします。終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また崇められますように。また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように。すべての人が信仰を持っているのではないからです。しかし主は真実な方ですから、あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいます。私たちが命じることをあなた方が現に実行しており、これからも実行してくれることを私たちは主にあって確信しています。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように。アーメン。今日の内容をまとめます。手紙の終わりにパウロは祈りの要請をしています。主の御言葉が早く広まり、崇められますように、また悪者どもから守られるようにと祈っています。祈りの要請をしています。そして手紙に記した教えを実行するようにと励ましています。ではしばらく黙想していきましょう。御言葉、目に留まる御言葉がないかどうか、聖霊様に聞きながら黙想していきましょう。いかがでしょうか。分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は3節4節が目に留まりました。2節3節が目に留まりました。すべての人が信仰を持っているのではないからです。しかし主は真実な方ですから、あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいます、というところで、確かにすべての人が信仰を持っているのではないから、同じ考えをしている方ばかりではないし、いろいろ言われることもあるんですけども、でもそれに乗り越える力や、またそこでもひるまない、恐れない心を与えてくださるのは主だな、ということを感じました。以上です。
私は、パウロが私たちのために祈ってくださいと祈りの要請をした後に、五節では、パウロが祝福の祈りをしています。ここに目が留まりました。主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように。このように、主ご自身が心を導いて、この忍耐を持たせてくださいますようにという言葉に 心が止まりました。
私は一節に目が止まりました。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また崇められますようにという祈りの要請があるんですけど、私はこれまで御言葉が早く広まるようにと祈ったことがあったかなと、ちょっと自分自身に問うてみました。すごい、とにかく早く、一人でも多くの人に早くという、そのパウロの熱意が伝わってきて、こういう祈りが必要だなと思いました。じゃあもうしばらく黙想していきましょう。御言葉を一つ一つ深く調べていきましょう。三位一体の神様がどのようなお方として書かれているでしょうか。また、教え、戒めなどないか、一つ一つ探っていきましょう。いかがでしょうか。では、分かち合える方から分かち合っていきたいと思います。
はい、私は5節からイエス様は心を導いてくださるお方であることを見ることができました。どうか主があなた方の心を導いてとあるように、福音を述べ伝えていく上にあたって、自分の思い、肉の思いをも変えてくださり、進み続ける力と忍耐と希望と愛を与えてくださるの方だなということを教えられました。また、3節からも同じ約束が与えられて、必要な力を与えてくださるイエス様を見ることができました。しかし、主は真実な方ですから、あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいます。と、あるところで、福音を伝えていくうちで、悪いものがいたとしても、そこからも守られ、そこからでも強められ、いつも主の見守りと共にあるから、ただ、早く広まるように、大胆に福音を述べ伝えていけばいいんだなと、必要はもうすでに与えられているんだなという約束をいただきました。以上です。
私は、一節でパウロから模範をいただきました。福音がこの地に早く広まるようにという祈りが、主の御心にかなっているということを知られて、自分に与えられている地においても、この祈りをし、また要請していく模範をいただきました。また2節では、福音を語って、神の御心がこう行われ始めると、迫害やサタンの攻撃も始まっていきます。ですから、そのような悪しき者の手から救われ、守られ、神の御心がスムーズに前進していくようにも、祈ろうと思いました。最後に5節から模範、ここでもいただきました。愛は忍耐であることを教えられました。イエス様もこの地上で忍耐をされて救い、ご自身の愛を全うされたんですけれども、私自身もここから神の愛を実現させていく上で、今忍耐すべきことを一つ一つ心に留めようと思いました。以上です。
私は、一節から模範ですけれども、パウロは、いつも祈りの要請をしていることと、それからまた具体的に何を祈ってほしいのかというのを必ず記しているなということに気がついて、漠然と祈ってくださいというのではなくて、具体的にどう祈ってほしいのかという祈りの要請をすることが大切だなと思いました。それから二節のところで、ごめんなさい、三節のところで、主は真実な方ですから、あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいますというところから、主は私たちを強くしてくださるお方なんだということ、強くして守ってくださるお方なんだなと思いました。内側から私たちを強めてくださるので、たとえ傷を受けてもすぐに癒されるなと、そういうふうに強くしてくださるお方だなと思いました。そして4節のところで、命令に対する態度なんですけれども、教えられたんですけども、命令は聞くだけではなくて、実行することがとても大切。これが鍵だなと思いました。実行して初めて正しい道に進むことができるので、御言葉から適応した朝のこの適応をしっかりと一つ一つ実行していくことが大切だなと思いました。ではもうしばらく黙想していきましょう。自分自身の生活に具体的にどのように適応していくのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。 でしょうか。では、分かち合える方から分かち合っていきたいと思います。
はい。私は、宣教、福音を伝えるにあたって、どこに行こうか、いろいろ最近考えていたんですけども、どこで行けば導かれるのかなとか、私が行くべきか、それとも他の人が行くべきかとか、いろいろ考えることがあったんですけども、今日のディボーションを通して、心を導いてくださるのも主であるから、こうやって自分で決めたり、自分で枠を作ったり、また自分で限界を作ったりするのでもなく、すべてを主に委ねて進んでいけば、主が導いてくださり、また福音が早く述べ伝えられていくんだなと思いました。なので、心の枠を外して、ただ主に全面的に委ねていきたいと思います。そのために今日は祈っていきます。以上です。
私は2つ教えられました。1つは、愛は忍耐であることですね。福音、神の愛を実現させていく上で、忍耐していこうと思いました。もう1つは、祈りの要請を具体的にしていこうと思いました。今、会社の中で、まず社長から福音を語るなと命令をされていて、さらに会社の隣に大きなこの新興宗教の建物があるんですけれども、とてもこう、妨げが多い状況の中で、備えられた魂に福音を語らなければいけないと強く思わされています。実際に少しずつ語っているんですけれども、群れに具体的に祈り課題をシェアして、また今回の宣教チームも祈り課題をシェアしてほしいと、連絡をよくもらって、シェアする機会が与えられているんですけど、さらに具体的に祈り課題を送っていこうと思いました。以上です。
はい、私も、今日はパウロに習って祈り課題を具体的に挙げて祈りの要請をしようと思いました。御言葉が早く広がるように、また悪いものから守られるように要請をしようと思いました。はい、じゃあ最後に一言お祈りします。愛する天の神様、今日も御言葉を通して今日一日になすべきことを教えてくださり、また今後の指針を教えてくださったことを感謝いたします。どうぞ適用した通りになしていくことができますように、聖霊様助け導いてください。それぞれの宣教の働きを祝福してください。お祈りください。今日も一日私たちを強め使わせてくださいますようにお願いします。心から感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。